第一サムエルに行きましょう。第一サムエルの今日は3章です。第一サムエルの3章。一言祈って始めます。天の父さん、どうぞ今日もあなたの前にイエス・キリストの御名によって大胆に出ていけること、またこうやってみんなで集まってあなたの御言葉に耳を傾けようとするこの機会を与えてくださっていることを感謝します。どうかここにいる一人一人を、またこれを聞く一人一人をあなたがお助けください。あなたが聖霊によって私たちを満たして、聖霊によってあなたが語る言葉に耳を傾けられますように、思いも力も与えてください。またこれを理解することができますように、またどうぞ語る私をあなたがお助けください。あなたが与えてくださる言葉を余すところなく語ることができますように、語り尽くせますように、ちょどうぞ私を助け、私に力を与えてください。今日もみんなであなたの前にキリストの御名によって集まり、あなたの前に静まり、あなたに耳を傾けますから、ちょどうぞそのことをお助けください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。3章の1節と2節の全般を読みます。というか2節、1節と2節を読みます。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。第一サムエル大丈夫ですか？開いてますか？助けてあげてもらっていいですか？第一サムエルの3章です。みんなで助け合い運動は素敵です。以前私も全然開けなかったんですよ。特に旧約聖書とかもう意味わかんなかったので聖書ずっとなんか持ってましたけど、開いて読むとかしてなかったから全然開けなかったんですよ。で、それで、でもなんか恥ずかしいから開けてないというのが恥ずかしくて、なんか適当になんか開いてみんなの中に紛れて、私開いてますよ的な、そういうそのアクションだけをして、その聞いてたんですけど、やっぱ入り方が全然違うんですよ。なので、恥ずかしくないです。開けないの、別に。だからそれはそのお互い、助け合って一緒に学んでいけたらいいかなというふうに思っています。はい。じゃあもう一度読みますね。第一サムエルの3章の1節と2節。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。まあ、この3章の時代背景というか、そのちょっとした背景ですけど、そのサムエルがもう少年だったんですね。少年だからどのくらいかわかんないですけど、10歳とかそのぐらいかな。で、そのサムエルがこの少年だった時代っていうのは、その獅子の時代の終わりですよ。前も言いましたけど、そのサムエルっていうのが最後の獅子ですから。まあ、最後の獅子というふうに、多くの学者というか、その人たちが理解してます。私もその一人ですけど。で、その獅子の時代というのは、その民が自分の目に正しいと思うことをしてたんですよね。王がなくて、その神に導いてくれるリーダーがいなくて、それでその人々がそれぞれなんか好きなようにやってたんですよ。そしてその神が人に語ることっていうのは稀だったって。神の言葉は稀にしかなくて、幻も示されなかったって。なんで神は語らないんでしょうか。だって明らかに必要があるじゃないですか。にもかかわらずなぜ神は語ってくれないんでしょうか。神は語ってくださる方なんですよ。私たちに語りたくてしょうがないんですよ。でも語らないことがあるんですよ。獅子の時代、民は自分の目に正しいと思うことをしてたんですよ、めいめいが。つまり神の声に耳を傾けて聞こうって思う人たちがいなかったんですよ、それだけ。イエス・キリストはその福音書の中でその大切なことを語るときに、語る前に、また語る後にこう言ってますよ。聞く耳のある人は聞きなさい。神はものすごい優しい方なので、私たちのその耳を引っ張って、耳かっぽじって聞きやがれって、そうやって無理やり聞かせないんですよ。聞く耳のあるものだけが聞けばいいよって。私は聞く耳のあるものにあり続けたいですよ。自分の目に正しいことばっかりをその命名が行っているんであれば、 そこにその神が何を言うかとか、そんなん関係あるかとかって言って、その神に従おうとしないんです。自身の時代だってその苦しんで苦しんで気がついたんですよ。あ、そうだったって。神を捨ててたって。神にその耳を傾けてなかったって。だから、獅子が送られたんですよ。もちろん神の恵みによって。神は語りたいのに語れなかったんですよ。聞く人がいないから。エリは、かなり年を取ってたんですね。彼の目は霞んできて見えなくなってたって。4章になると、まあ、この3章と4章は少し、タイムギャップというか、なんていうんですか、時間のそのズレっていうか、その合間はあるんですけど、4章で、そのエリは98歳とありますから、まあ、それに近いでしょう。1年ぐらいあるのかな、そのギャップが、3章と4章と。にしても97歳とか、もっとあるにしても95歳とか、もう結構な年ですね。で、それで目は霞んできて見えなくなってたとあります。で、そうこうしているときに、その神がサムエルに現れます。これが3節以降です。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。で、サムエルはその主の宮で仕えていて、そこに寝てたんですね。で、主の宮っていうのは、その、まあ、幕屋で当時。まだその神殿っていうのは建ってないですから。そのモーセの時代に与えられたその幕屋ですよ。で、その神の灯火はまだ消えてなかったって。で、神の灯火、まあ、灯火、その幕屋の中でその灯火があるんですけど。それはその夜の間中その灯されてるその灯火でしょうね。もちろんその絶やすことなくその灯火としてそのずっとその火を、ろうそくの火を消さないようにしているのもあり、またその明け方になってまた日が昇ったらそれを消すのもあったんでしょう。だからその神の灯火っていうのはまだ消えてなくて、だから時間帯としてはまだ明け方前とか、そして日が昇る前ですよ。で、サムエルはその主の宮で寝ていました。4節、その時、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言って、エリのところに走って行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない、帰っておやすみ、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない、我が子よ、帰っておやすみ、と言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまた彼に示されていなかった。おそらく声が聞こえたんでしょう。皆さん、神の声聞いたことありますか？私は個人的にないです。その耳に、この肉の耳に聞こえる声として私は聞いたことないです。もうここに書いてないので、その神がそのエリ、あ、ごめんなさい、サムエルに語った時に、その耳に、実際のこの耳に聞こえるものなのか、それともその霊の、その心の中で、その霊の中で内側に聞こえるものなのかわからないけども、そのエリのところに走っていくぐらいの、その確かな声として聞こえたはずなんですよ。寝てて、それが起きるわけですから。僕寝てたらあんまり起きないです。相当大きい音が鳴ったり、その地震とかじゃない限り起きないんですよ。サムエルはどうだったかわからないですけど、子供の眠りって結構深いですよね。大人に比べると。それがはっきりと起きてしまうぐらいの、その声というか、確かな声として、サムエルには聞こえたんですね。で、神は、そのいろんな方法で、その、語りますよ。その聖霊によって語ることもあるし、予言として、人を通して語ることだってあります。で、聖霊によって、そうやってその人の内側に直接語ることもあれば、前お話ししましたよね。その神の声が聞こえたことがないっていう風に言ってたあの子供の話。あのガレージであのお父さんのゴルフクラブを振り回して壊した時のっていう。やめといたらいいよって。あ、そんなんだったらたくさん神の声聞いたことあるよ僕っていう風に言ったあの話です。私もその声だったらたくさん聞いたことありますよ。いろんな人とその話をしてる時に、そのいろんなその自分の感情がこの、その、上に上がったり下がったり上に上がったりするときに。またいろんなその局面で、こうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかなっていう、その、なんか、特にその、愛した方がいいよとか、愛を持って真理を語れるように祈ったらとかっていう、そういうその言葉として、その言葉というか、思いとして与えられることがありますよ。それはその神が語ってるんですよ。 人に対してその苦くなってしまったり、人に対してその愛せなかったりするときに、いや、それまずいんじゃないかなっていうふうにその思いが来ることってないですか？それは神が語ってるんですよ、その聖霊に、を通して。これだって神は悲しむよって。で、予言を通して、予言として人を通して語られることもあるわけですから。で、私にも今その皆さんに語ってますからね、週に一回少なくともこうやって、語る機会が与えられてて皆さんがいるわけですから。神が私にその予言として言葉を与えてくださるように期待してますよ。そしたら皆さんの益になるから。だもし私が話していることがその打ち当たりするのであれば、あ、確かに言って。私に言ってるのかな、この人はっていうふうに思ってるのであれば、それはもう神が語ってるんですよ、私の口を通して。私というその不完全なものを通して。私がその御言葉を語ってる限り、その御言葉にヒットする限り、神が語ってるんですよ。私がその自分の考えとか言い始めたら、ちょっとまた話が変わってくるんですけど。もしかすると、その実際の声として聞いたこともなければ、神の声。まあ、その人を通しても何によっても、その神の声を聞いたことがないとか、その内側でそのなんか、その聖霊が働いたことも、そういうのも聞いたことがないという人もいるかもしれないです。でも私たちには確かなその神の言葉が与えられてるんですよ。それはアマゾンで買うこともできるし。日本だったら結構それなりの本屋さんに行けば絶対に買えますよ。聖書ですよ。だから誰でも神の言葉に耳を傾けることはできるんですよ。こちらの思いがあるのであれば。ありがたいですよ、日本だから。日本で生まれて。だって、聖書自由に読めるんですよ。一人何冊も持ってたりしますもん。携帯にもアプリとして入ってて、で、本としても持ってて、なんか、旅行用、また家用、教会用、みたいな、そうやって持ってる人たちいますもん。別にそれ悪いとか言ってないですよ。でも、それだけその自由に、その神の言葉にアクセスできるわけですよ、私たちは。だから、聞く耳がありさえすれば、いつでもどこでも神の声を聞けるんですよ。じゃあ質問なんですよ。あなたは神の声を聞きたいという思いがありますか？そういう思いを持って聖書を読んでますか？それともノルマですか？それともなんか物語楽しいからね。レビ記とか申命記とかと比べたら楽しいでしょ？サムエル記やってて。ストーリーだから次どうなるんだろうって。ストーリーを知りたくて読んでますか？それともここに神があなたに語ろうとして用意しておられる言葉を本当にその祈りながら神からそのくださいって求めながらあなたが私に語ってくださいというふうに読みますか？私もいっぱいそのノルマとして読んでしまうときってありますよ。でも本当にもったいないです。せっかく神の言葉がここにあるのにノルマで読んだら何にも入らないです。ただ読んだだけ。話が分かってああよかったって。ああ、ダビデ、ああ、こういう人だったのね、とかって言って、全然適用がないんですよ。だから何なのっていうのがないんですよ、全く。もったいないですよ。そして、その神の言葉という、このザ言葉。神の言葉と思ってやったら、なんかうまくいかなかったっていうことありません？自分の言葉だったりするときがあるんですよ、自分の思いが強すぎて。それは、この聖書と絶対に矛盾しないので、神が語られたであろう、その言葉が、あるんだったら、それをその付き合わせる必要がありますよ、聖書と。じゃあ、実際にどう言ってるんだろうって。で、神がサムエルに語ったみたいに、何度も語るんですよ、そのことを。手放しても手放しても。いや、そうじゃないかもしれないと思っても。だそうやってその神と、この祈りの中でその会話をするというか、本当にそうなんでしょうかって。でもそうじゃないんだったら、これ晒してくださいって。確かに自分はこうしたいんだけどもって。そして聖書を調べてみるといいんですよ。わからなかったら聞いてくださいよ、ぜひ。私もわからなかったら一緒に祈って、聖書辞典調べながら一緒に聖書調べましょう。もったいないですから。せっかく神の、ザ・神の御言葉があるんですよ。神が私たちに、この2017年に生きている私たちに、語ろうと思って、用意しておられるその2000年前、そのもっと前から、用意しておられる4000年ぐらい前から、用意しておられる言葉があるんですよ、ここに。私たちに知ってほしいんですよ。ご自分のことを、また、ご自分が語られていることを。サムエルは、その声を聞いて、エリのところに走っていきました。自分を呼ぶ声がして起きたんですね、きっと。で、それで自分を呼んだのは、エリだと思って走っていったんですよ。皆さん、ベッドの上で寝てて、まあ、布団の上で寝てて、例えば。自分を呼ぶ声がしたら、立ってそこまで走っていきますか？自分が寝て、お家で寝てるときに、その、 まあちっちゃい時でもいいですよ。皆さんも大人だからね。で、それでお父さんとかお母さんとかに呼ばれたっていうふうに感覚があったとしたら、その、なんすかとかって行きますかみんな。うるせえなとかって思いません？サムエルは少年だったんですよ。そして篠宮で仕えてたんですよ。しかも忠実に。寝てていきなり起こされても、自分が呼ばれたと思ったら、自分がその仕えてるエリに対して、もちろんそのエリ、その、究極的には神に仕えてるんですけど、エリに仕えることによって。私たちも教会に仕えることによって神に仕えるんですけど。私も皆さんに仕えることによって神に仕えてるというふうに、その意識してますから。サムエルはそのエリの、その、呼んだっていう、エリが私を呼んだなって真夜中だけど、はい、なんでしょうって、私はここにおりますって走ってたんです。もちろんそのエリはもう年がね、行ってて、それで目がうまく見えないから、もしかしたら何か必要があるかもしれないっていう、そういうことも考えたかもしれないです。少年サムエル君は。でも少なくともその、忠実に、エリに、また詰まるところ神に仕えてたんですよ。夜中に起こされて、そこで何でしょうって走っていくほどに。でも、その少年サムエル君は、どんな少年だったんですか？七節によると。まだ主を知らず、主の言葉もまだ示されてなかった。少年サムエルは宮で仕えてましたけど、しかも忠実に。まだ神のことを知らなかったんですよ。つまり、はっきりとその神のことを信じるというかね、私たちの言葉で言うと。知らなかったんですよ。そんなサムエルに神は現れたんですよ。であれば、イエス・キリストによって、また聖霊によって、誠の神を、この神をお父さんって呼ばせていただけるその特権を与えてくださった私たちが、神を求めるときに、神が答えてくださらないはずがないですよ。サムエルが神を知らなかったとしても、神はサムエルを知ってたんですよ。私が神を知る遥か前から、神は私のことを知ってたんですよ。あなたが神のことを信じる前から、神に従おうとする前から、イエス・キリストのことを信じて従っていくぞっていう決心をする前から、あなたのことを知ってるんです。その苦しい中で助けてくださいという、その本当にもうこのうめくような祈りをする前から、あなたのことを知ってるんです。サムエルが神を知らなかったとしても、神はサムエルを知っていて、彼が幕屋で仕える者として連れてこられる前に、ハンナのその胎の中にその宿る前に、この世界のもとに置かれる前から神はサムエルのことを知ってたんです。サムエルを選んで、ご自分に仕えさせて、そしてこれからその預言者として、そのまた使徒として成長させることを神は知ってたんです。そして決めてたんです。私たちも同じですよ。ありがたいことに。こんな私たちですけど、神は私のことを知ってて、選んで、行って実を結んでその実を残すために、また、天の父に求めるものはキリストの皆によって求めるものは何でも与えるって、それを受けるために神は私たちを選んで、私たちが神を選ぶ前に、そして任命したんですよ。身を結ぶために。サムエルが主をこれから知っていって、そしてその言葉を示されて、そのさらにその主を、主に従っていくためになっていったように、私たちも神について知って神を知る必要があります。神について知るってことと実際に神を知るっていう必要があるんですよ、両方。神について知るってことは、神がどういう方なのか、神がどういうご性質を持っておられる方なのかっていう、その御言葉を聞いて、聖書を学んで、神について知るって必要ありますよ。神がどのような方かっていうの。信じるにしても、イエス・キリストを信じるって言っても、そのイエス・キリストのことを知らなかったら信じられないですもん。今日初めてその教会に来た方で、いきなりイエス・キリストを信じますという方はもういらっしゃるかもしれないですよ。でも、なぜそうやってイエス・キリストを信じるかというと、イエス・キリストについて聞くからですよ。じゃないと、いきなり、ね、私、キリストのことを信じますとかという人いないですもん。そして神を知っていく必要もあるんですよ。神について聞いたら、神について知ってきたら、神はこういう方なのかってしたら、実際に今度はその神を知っていくんですよ。神を知る、つまり、神は愛ですから。神の愛を知っていくんですよ。で、知るには二つありますよね。一つは、その聖霊によって教えてもらうって、神はこういう方だよって、神はこういうその性質を持っておられるよって、神の愛っていうのはこういうもんなんだよって、神の愛の広さ、長さ、高さを知る力を聖霊が与えてくださいますようにって、パウロが祈ってますよ。エペソの教会に対して。で、もう一つ祈ってますよ。人知を遥かに超えたキリストの愛をあなた方が知れますように。その知るっていうのは、 体験を通して知るって。キリストの愛を、神の愛を体験を通して知るには、私たちの罪が許されたということを体験して知る必要がありますよ。体験を通して神の愛を知るのはその罪が許される以外ないですよ。祈ったら何か聞かれた。これ物が与えられますようにって言ったらその物が与えられた。それはただの恵みですよ。もちろん神が愛してくださっているっていうのもそうなんですけど、でも必ずしも百発百中この物をくださいとかって言った時に神がそれを物を与えるとは限らないですから。神の側でそれが私に必要で、私のその霊的なその成長のために必要で、もしくはその周りの人たちのために必要だということを、そのそうだなっていう、それを、私が求めるのであれば神はくださいますよ。何度も言ってますけど、私がそのなんか必要なものをくださいって、ベンツくださいとか、BMW かっこいいからそれ乗らせてくださいとかって言っても、まだ与えられてないですよ。別に祈ってないですけど、そんな、そんなことはね。でもそうやって物が与えられることによって私は神から愛されたということ、そこにいるんであれば、大変ですよ、アップダウンが激しくて。時にはその神が願っておられる、その神が与えたいなってものを、そのもらえるかもしれないけど、そうやって自分のなんかこれが必要、あれが必要ってばっかり言ってたら、もらえないことの方が結構多かったりするから。不必要なことを祈ってたりするから、私たち。自分の肉を満足させたくて。今これが必要なんですとかって。でもパウロは、その、今あるもので満足することを学びなさいって、彼は学んだって。今あるもので、その満足できないんだったら、そこから先はむさぼりだって、むさぼりは罪ですよ。欲しい欲しいっていうのは。今あるものに満足して、ありがとうって、それを感謝して受け取った上で、必要だったら神が与えてくださいますよ。それをまた感謝して受け取るんですよ。人と比べてあれがないからこれがないからっていうことでその神に苦くなってたらそれは神の愛はもう一生かかっても知らないです。わかんないですよ、それは。でも何も持ってなかったとしてもどんなに貧しかったとしても苦しい中にあったとしてもキリストの愛っていうのをそのはっきりと理解できるのはそして体験できるのは私の罪が許されたってことですよ。こんな私の罪を神は許してくださったって。イエス・キリストが私の罪が贖われるために命を投げ出してくださったって。そこにどんな私の状況とか関係なく神の愛ということを知れるんですよ。そのことを情報で聞くんですよ。神について聞くことは、そうやって日曜日にこうやって来ててね、学んでて、自分で聖書を読みながら学んでたり、木曜日のバイブルサイトとか、いろんなところでその神について知ることはできますよ。知識とかね。でも実際に神について知るってことと、実際にその神を知るってことはまた別なんですよ。だからどんな環境で育ったとしても、個人的に神を知るっていうことは、クリスチャンにとって必要なんですよ。私にも娘がいますけど。牧師の娘ですからね。ある程度の情報っていうのはたくさん彼女の中に入ってますよ。神について知るってことは、その十字架とかね、見て、それで、ああ、私のために、私がの罪を許してくれるために、神様が十字架にかかってくださってありがとうってかって言うんですよ。知識として入ってるから。でもそれと実際に、あ、本当にその通りだって、その自分の罪っていうのが示されて聖霊によって、これは、あ、まずいなって、神の前にこれは罪なんだって。で、それをごめんなさいって神の前に悔い改めて、そして本当に許されてその罪悪感が全く残らないって。そして喜びが溢れるんですよ、内側に。わあ、神が許してくださったっていう。その体験を通して神を知るっていうこととはまた別なんですよ。私の娘もそれは必要ですよ、これから先。そのことが与えられるように祈ってますよ。父親として、親として。サムエルみたいに神を知らなかったとしても、働きをすることはできるし、神の言葉を知らなくても、その奉仕活動をすることはできます。でも、神を知らないで、聖霊によってでもなければ、実を結ぶことはできないんですよ。愛するっていうこと。実際にその神に仕えるっていうことができないんですよ。実が残らないんですよ。上辺だけではいくらでもなります。けど神が私たちに願っておるのは実を結んでそれを残すんですよ。神に従っていくには神に求めて助けてくださいってできませんよって。で、それで神によってその聖霊が与えられて神の聖霊その力によって愛するっていうことをするときに、またその愛する延長線で奉仕をするときに、働きをするときに実が結ばれていくんですよ。愛するというのは。喜びが先頭バッターですよ。そこに喜びがあるんですよ。神に仕えようとするときに。サムエルに神が現れてくださったように。私にも また、まだ神についても、神を知らない私たちのその子供たちに対しても、また孫たちに対しても、現れてくださいますように。私たち大人のその祈りですよ。子供たちに対する。三節、あ、ごめんなさい。八節。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは、主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。まあ、エリも、その、まあ、大祭司としてね、そこで仕えてますし、その、知ってますからね、そのことに関して。あ、これは神なんだな、ということをその三回あったから、その、ピンと思ったわけですよ。で、それで、そのサムエルに対して、アドバイスを与えます。9節。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております、と申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。で、まず最初のアドバイスは行ってお休みですよ。このパターンとして、そのサムエルが寝たら、それで起こしてくれるんですよね。だからその神に呼ばれる準備をしなさいって、行ってその待ってて目を開けてね、眠いのに頑張って、起きてなさいって言わんかったんですよ。今までと同じように普通にしてなさいって。至って普通でいいんですよ。行って寝るって。神が呼ばれるかもしれないのに、寝てはいけないとかって言って、そうやって頑張れとか言ってないんですよ。神はその恵みによってサムエルに語り、私たちに対してもその恵みによって語ってくださるんです。至って普通にしてる中で神は語られるはずなんです。それが準備ですよ。行って、お休みなさいって。そして今度呼ばれたらって、こう言いなさいって。エリもサムエルも今度呼ばれるかどうかわかんないんですよ。4回目があるかわかんないんですよ。で、神が語るとか、神が語らないっていうのは決めるんですよ。神がね。私たちが決めないんですよ。で、こうしたら神が絶対に語ってくださるってこともないんですよ。そういう how to はないです。こうしたら神が語ってくださるみたいな。で、神が語られるんだったら語りますよ。語らないんだ、語らないって思ってるんだったら語らないですよ。どうしても。だから、神に委ねなさいって。今度呼ばれたら、そうしなさいよって。そうならないかもしれないけど、神に委ねて。どうか、もう一回、4回目の語ってください。お願いしますよ。お願いします。お願いします。とかじゃなくて、行って寝なさいって、普通に。そして、もしかしたら呼ばれるかもしれないから、今度呼ばれたら、こうしなさいねって。神に委ねなさいって。そして、こう言いなさいって。主よ、お話しください。で、神にお話しくださいって、お願い しなさいって。いろんな人がいろんなことを話すんですよ。私も話すし、周りの人たちも話すし、自分も話すんですよ、自分に対して。自分に語りたいんですよ。でも、神がお話にならなければ、お話にならないんですよ。あんまり面白くないよね。で、神が語ってくださらないんだったら、何の意味もないんですよ、私のその永遠の、その、に、永遠に、益になること柄において、その私に意味がないんですよ。神が。私が皆さんに対して自分のうんちくやがんちくや自分のその経験を語ってるんだったら何の意味もないんですよ。皆さんのその霊的な成長のためには。私が崇められるためにはもしかしたら少しはその有益かもしれないけど。でもそんな自分、私が、たかが40も生きてない私がね、人生経験を語ったところで、その人生の先輩方からしたら、はぁとかって思う。それだけじゃないですか。そんな、言えるわけないですよ。御言葉だから語れるわけで。御言葉がこう言ってますよって。だからこうしたらいいんじゃないですかって言えるのは、御言葉に書いてあるからですよ。私が、人生の先輩方に対してね、こうしなさいなんて言えるわけないじゃないですか。それこそ、高ぶりですよ。だから神がお話にならなければ意味ないんですよ。永遠に意味のある言葉は神が語られることですよ。だから、特に私は皆さんの前でその語るその機会が多いので、私は特にその発言、自分の発言について吟味する必要がありますよ。で、教会という特にこの文脈の中においては、皆さんももしかしたらその考えている必要があるかもしれない。自分が語る言葉が相手の益になるかどうかっていうの。もちろん、だからもうそんなこと言ったら、あの、お昼の時間この後ちょっと怖いんですよ。みんな誰も話せなくなるんですよ。普通に話していいんですよ。バランスの話ですから、それは。元気いいと、今日は暑いね、とか。いいんですよ、それやって、普通に。でも、あまりにもその自分の発言が人の得を引き下げるとかね。その、昨日の、みんながその、分かち合いをしてるときに、なんか、昨日のテレビの話をしてみるとか。 みんながその、あ、神ってすごいねっていう話をしてるときに、自分がどんなに頑張ったかっていう話をするとか。そういうのは考えて話さないと、その、みんなのその益にならないんですよ。で、神に語ってもらうのが一番ですから。祈祷会とかその祈り会の中で、そのみんなが祈ってるのに、おしゃべりとかしてたらめっちゃ引き下がるんですよ、だから。だからやめてくださいって話なんですよ、そういうのは。神の前に静まってんのに、なんか、語りかけて来ないでくださいって言いたくなるときあるんですよ。うるさいって。ぶっちゃけ。神の前に静まってんのに、なんか、ああだこうだ言ってほしくないんですよ。そういうときには静まってそれでいいじゃないですか。自分がその誰に対して何を語るかっていうのを、やっぱりその考える必要ありますよ。TPO をね。特に教会の文脈の中では。またその自分だけが話して人の話を聞かないっていうのも良くないんですよ。だってその他の人を通して神は語りたいかもしれないんですよ。こんな人を通してはその神は語らないとか、私だったら神は語るかもしれないけど、それはそんなプライドをやめた方がいいですよ。だって少年サムエルに対して神は語ったんですよ。サムエルはまだ神を知らないで、神の言葉が示されてなかったんです。そんなサムエルに対して神は言葉を与えて、エリというその当時の大祭司に言葉を預けたんです。その語るように言ったんですよ。で、イエス・キリストのことを知らない人を通してでも、もしかしたら神は私に語るかもしれないですよ。私に愛がないこととかね。私がいかにその神に従ってないかとかね。だから自分ができてるとかね、自分が分かってるっていう、そういうプライドからその物事を考えたり、お前黙ってろみたいな、こんな私に言わせろみたいな、そんなのは本当にやめた方がいいですよ。と、私は自分で自分に言っています。そして最後の、アドバイス。しもべは聞いておりますって言いなさいって。神の前にしもべとして低くなって、へり下って神の言葉を待ちなさいって。神に語っていただきなさいって。十節から読みます。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください。しもべは聞いております。と申し上げた。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日には、エリの家について私が語ったことをすべて始めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。サムエルに語られた神の言葉です。イスラエルに一つのことをしようとしてるって。そしたらそれを聞いた者は二つの耳が鳴るって。つまりその優しい耳に優しい言葉じゃないんですよ。痛みはその苦しみが伴うことだって。それはそのエリについて語ったことは全て果たすって。初めから終わりまで全部果たすって。それはその前回のそのでやりましたけど、2章の27節から36節でその神の人がエリに告げたことですよ。あなたの家からはその年寄りがいなくなるって。だから長生きする人がいなくなるって。で、息子、二人の息子のホフニとピハネスは一日のうちに、もしくはその一度のうちに死ぬって二人とも一緒に。そしてエリの家をその祭司職から罷免して、忠実な祭司をまた別に建てるって。で、これはソロモンの時代に成就したということを前回学びました。なぜその神の言葉がその実現するか、またエリの家にその裁きがもたらされるかというと、自分の息子たちがその自分の身に呪いを招くようなことを知りながら彼らを戒めなかった罪なんですよ。二人のこの二人の息子の罪じゃないんですよ。彼らを戒めなかったエリの罪なんですよ。その引き金になったのは。実際の。息子たちの二人の息子たちの罪を知ってましたよ。生贄をぶんどってたって。その神が願っておられるようなその定めたそのルールに則ってじゃなくて生肉とかね。人がその似てるのにその横からその取ったりね。で、またその宮でその仕えてるその女性たちとその性的な関与を犯してたりね。実際に目で見てたかもしれないし、少なくともその神の証言を通して耳にしてたんですよ。またそれだけじゃなくて、その神の人が使わされてその人からも実際に聞いたんですよ。だからもう言い逃れはできないです。 父親として自分の子供たちを、また自分の子供たちの罪を、その、戒めなかったんです。戒めるっていうのは、二つあります。戒めの中に。一つは、その対決するってことです。そして、抑止するってことです。私たちよく抑止はします。やめなさい。でも対決したくないんですよ。その、ただ子供と対決する。で、子供と戦うっていうよりも、その子供の中にある、その罪と戦うんですよ。罪と対決するんですよ。骨折れますよ。自分の罪でも、その骨折れるから。神の前に持ってって助けてくださいって言いながらそれを洗ってもらって、本当にその聖霊の力によって殺してもらって、神に従えるようになっていくっていうのは骨折れますから。それを自分の子供の人のことに対してやるんですよ。戦争みたいなもんですよ。対決しないといけないから。本当腹くくらないとそれできないですよ。絶対にこれはもう、そのこの子が罪を犯さないように、これを対決してやめさせるっていうの。もう二度とそれを起こさないように。抑止しても対決しないともう何度でもそれをやってきます。ただその、ちゃんと直さないでね、蓋するようなもんだから、臭いものに蓋したい。臭いものは残るんですよ。罪ってそういうもんだから。で、その時、その瞬間、そのある一定の時期はもしかしたらその抑止されて、その臭いものはなくなるかもしれないですよ。罪は見えないかもしれないです。でも、その根本っていうのに対決しないと、それをなくさないと、その神にあって、それを、これは違うって、これは罪だっていうことを示してやめさせないと、対決しないと、なくならないですよ。大きくなってからは、その、手に負えなくなります。そうなると。自分の罪に対しても戦わないといけないように、子供の罪に対しても、その対決して、抑止させるために戦う必要があるんですよ。でないと、その罪は子供の呪いとなって、自分にも降りかかり、他の人にも呪いとなるんですよ。エリの家全部に降りかかったんですよ、これ。エリがそこで対決しなかったから、子供の罪に対して。父親として、また親としての、神から与えられている責任ですよ。そして罪は伝染するんですよ。罪を犯してたのはエリの息子たちだけど、その罪を知りながら彼らを戒めなかったので、それはエリの罪になったんですよ。二人が何もしなければね、神に従ってたら、エリはその罪を負うことなかったですよ。でも伝染したんですよ、そうやって。そして、悔い改めないし、またその戒めないから、結果その自分の家全体に呪いを招いて、降りかかるままになったんですよ。父親として彼らの罪を、子供たちの罪を戒めなかったっていうのがもう一つあります。もう一つは、次はその大祭司として、彼ら、息子たち二人は祭司だったんですよね。で、祭司である二人を戒めなかったっていうのもあります。二人は、その、二人の息子たちはすでに子供じゃないはずですね。彼らが犯したその罪のことを見てみ、その思い起こすとそうですよ。力ずくでも奪うぞとかね。だからその二人の息子たちはすでに子供ではなくて、大人だったんでしょう。その、肉体的にね。で、ある期間を過ぎると、親は子供に対する、そのしつけるというその権威を失うんですよ。ですね。ある程度大人になったら、親が何を言ったとしても、うるせえとかって言って、その跳ねのけることできるから、自分の力で。あるところまでは、その親の言うことを聞くんですよ。でもあるところからは、自分の友達のことを聞いたり、自分で判断するようになるんですよ。だからその親としての子供に対す、子供のそのしつけのその期間っていうのは限られてますよ。せいぜい10年とか、もしかしたらもっとないかもしれないです。そのうちにその神の戒めと、その訓戒によって子供をしつけなさいって、教えなさいって。それが神から言われてる親に対する責任ですよ。でも、ある期間を過ぎると親はその子に対するしつけの権威を失う、います。そして、エリの息子たちはその期間を過ぎてたんですよ。だから息子たちよとかって言っても、彼ら二人は聞かなかったんですよ。でも、であればじゃあ何をすべきだったかというと、エリはね、そのボスとして、上司として、その大祭司として自分のその部下である祭司を戒める必要があったんですよ。で、エリはその役割を放棄したんです。私よりも神よりも、二人のあなたの息子を上にしたって、優先させたって。その役割っていうのは、親としてだったら子供の罪と対決して抑止させることです。 またボスだったら、その自分の部下に対して、その罪と対決して、制止させるためです。その役割を放棄しました。二人の息子たちが最初の役割を放棄して、自分の好きなようにやってたと同じように、エリはその同じ罪を負ったんですよ。神が与えた役割を果たさなかった。私も願わくは、私が親として、自分の娘をその、戒めて、そのしつけられる範囲、その期間の中で、娘を神に導きたいですよ。でもそれが過ぎてしまったら、私がそのしつけ、子供に対する親としてのそのしつけの権威を失うっていうその瞬間出てきますから、それを失ったら今度は祭司として使えることができるんですよ。祭司として私たちをイエス・キリストの御名によって救いの兜を被って取りなせるんですよ。だから私、親はいつまでも親だから。それを失ってはならないですよ、その。神に対する期待を。もう自分でしつけられないのはそれは当然ですよ。その成人してくると。もう、というか、小学校の高学年とかになってくるともう無理ですよ、多分。でもそこから先は本当にそれでもその神に向かえないのであれば、本当に神の前に低くなって助けてくださいって、そうやって神の前に祭司として取りなして、その子供に仕えるというか、子供を神がその神の元に引き寄せてくださるようにって、その願って、その仕えていく必要ありますよ、祭司として。今度は。エリの家の咎は永遠に償うことはできないって。私たちは新約に生かされててありがたいことに、イエス・キリストというその完璧な唯一のその生贄によって、イエス・キリストによって許されない罪や咎は一つもないですよ。ただし、ここはもう開けなくていいです。開けられる人はどうぞですけど、みんな開けるのは待ちませんよ。ヘブルの10章、新約聖書、ヘブルの10章、26節。ヘブルの10章の26節。もし私たちが真理の知識を受けて後、イエス・キリストのことを知ってね、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。でイエス・キリストのことを知っているにもかかわらず、イエス・キリストを受け入れないということは、信じないということは、イエス・キリストのその十字架の技を拒否するってことになるわけだから、そしたらもうその生贄を受け入れませんって、自分がその生贄を受け入れませんってなるわけだから、そのもう、自分のその罪のための生贄っていうのはもはや残されてないんですよ。自分がキリストを信じないということについては、もうどうしようもないんですよ、神の側でも。信じるのであれば、すべての罪は許されるんですよ。でも自分で信じないって決めてしまったらもうそこで終わりですよ。どうしようもないんですよ。でも、正直に言いますよ。私のこと、心は固くなで、自分に罪があるとか、自分が間違ってるってことを、その、認めるのが嫌なんですよ。自分の肉は。そして、いろんな言い訳を使って、その聖霊が私に対して言ってくるその罪を、その認めて、悔い改めるまで、ごめんなさい。それを認めて悔いたとしても、ああ、やんなきゃよかったって、ああ、それは確かに間違ってたっていうふうにそこまで言っても、改めたくないんですよ。骨が折れるから、今度は。悔いても改めない。改めるほど悪かったって思わないんですよ。自分の罪に対して。言い訳を言って。で、また喉元が過ぎるとその痛いのがなくなってくるから、その改めることなしに、それをその放置するんですよ。それまた同じことが起きるんですよ。で、またやんなきゃよかったって、あ、神ごめんなさいとかって、そのごめんなさいって口だけ言うんですよ。でも改めないんですよ。その古い生き方に死んで、新しい神に向かって神が喜ばれる生き方に対してその生きていくには、改まるには、聖霊が必要なんですよ。神の力によらなければ私たちは、改まることできないんですよ。本当にその神の憐れみを求めて、私の心を柔らかくしてくださいって。そして改まるまで自分の態度が、ごめんなさいだけじゃなくて、改まるまで私を本当に助けてくださいって。聖霊の力によって私をその力づけ、その聖霊の力によって改められますようにって私の生き方を。で、その改まるまでやめないんですよ、祈ることを。助けてくださいって。それが必要ですよ、私たちには。せっかくイエス・キリストが与えられてるんだから。せっかくすべての罪を全部の咎を贖うって言ってくださってるんだから。15節から18節まで。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの目視について、幻についてエリに語るのを恐れた。 ところがエリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか、私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになったこと、なった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルはすべてのことを話して、何も隠さなかった。エリは言った。その方は主が御心にかなうことをなさいますように。サムエルは、その、まあ、目視。英語ではビジョン。または別の訳では幻って書いてあります。についてエリに語るのを恐れたんですよ。だって怖い。エリの家にね、そういう不幸なこと、不幸というかその呪いが下るわけだから、絶対にそうなるって。でもそれ、エリはその反強制的にサムエルにその全て話させたんですよ。呪いをかけて。全部話さなかったら、神がお前を幾重にも罰せられるようにって。だからサムエルにとって話さないという選択肢はなかったんです。で、エリはサムエルに対して、我が子サムエルよって呼んでるんですよ。エリはサムエルを我が子って呼んだんですね。自分の二人の息子たちを育てるのは失敗しましたけど、サムエルに対しては子としてちゃんと育てたんですね。だからといって、息子たちを戒めなかった罪がチャラになることはないんです。教会にいると、あるところでは、自分の、その肉親とか、友人たちといるよりも楽だっていうことありません？愛せるし、もっとね、その愛し合うというその文脈の中にあって受け入れられるみたいな、その居心地がいいんですよ、教会って。だってみんながキリストに従って愛そうとするところだから。だからといって、親としてのその自分の肉の子供に対してのその子供を戒めなくていいってわけでもないし、子供としてその自分の両親肉親を敬わなくてもいいってわけじゃないんですよ。ここでその兄弟姉妹の主にある兄弟姉妹のその関係の中で力をもらって励ましを受けて、神からその聖霊の力で満たされて実際に出ていくんですよ。今度は実際の自分の子供たちや自分の親をその愛したりその敬ったりするってことが言われてるわけですよ。それはもう私の兄弟、その兄弟や私の親とかはクリスチャンじゃないから、もうあの人たちもめんどくさくて、まあもうこんなんよりも私はもう本当にこのキリストにある、そのこの教会の人たちが、その兄弟姉妹で私の親ですとか。確かにその通り、その面はあるんですよ。でもだからといって自分のに与えられているその自分の両親や自分のその子供たちをないがしろにしていいってわけではないんですよ。もしそうだったらエリはそのサムエルに対して育てたわけだから、子として。それでチャラになってるんですよ。でも実際にその二人の自分のその息子を戒めなかったという罪を彼は負ったんですよ。それでサムエルはエリに全てを伝えます。エリはそれを聞いてこう言います。その方は主だって。主が御心にかなうことをなさいますようにって。神への服従にも聞こえるし、霊的な怠慢のようにも聞こえます。実際にどうかはわからないんですけど。ただ一点、私たちが覚えてないといけないのは、神は憐れみ深く恵み深いということです。私たちのことを忍耐して待っておられるということです。私たちが何度失敗しても、助けてくださいって、その力をいただいて、それが本当にその神にあって聖霊によってできるようになるまで愛せるようになったり、その神に従えるようになったりするまで神は待ってくださるんですよ。モーセの時代、イスラエルの民を神が滅ぼそうとされたことを覚えてますか？もうこの民はうなじの固い民だって。彼らをその滅ぼそうって、あなたから新しい民を起こそうって。神はモーセにそう言ったんですよ。でもモーセは神に対してその取りなしたんですよ。どうかあなたのその怒りを収めてくださいって、思い直してくださいって。このイスラエルの民を、このうなじの固い、固くなな、その民を、あなたのそのご性質がね、傷つかないように。憐れんでくださいって言ったんですよ。それで思い起こしたんです。ヨナは神からそのメッセージを受け取りました。ニネベという町があまりにもそのひどいから、神が40日後にニネベを滅ぼすって。で、そのメッセージを持ってそのニネベの町に行ったんですよ。まあ、最初は行きたくなくてっていうのはありましたけど。で、ニネベの町の人たちに言ったんですよ。メッセージを伝えたんです。お前ら40日経ったら神が滅ぼすぞって。ざまみやがれって言ったんですよ。あ、それは書いてないですよ。でも、彼のその言動を見てると、その苦い思いがあるんですよ。でも、そのニネベの王様は、 こう言ったんですよ。もしかすると、神が思い直して憐れんで、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれないって。だから神の前に低くなって、誠の神の前に低くなって、そしてごめんなさいって悔い改めてみようって言ったんですよ。そしたら神は、その、滅ぼすと言ったこと、言葉を収めたんですよ。エリは、ああ、それは主だって。その神の主の御心がなりますようにって言ったんですよ。モーセは取りなしたんですよ。ヨナは取りなさなかったけど、王様がもしかしたらっていうその神の恵み深さにかけたんですよ。そしたら神は思い直したんですよ。ダビデは、バテシバと不倫をして、バテシバの夫を殺してね。そして、子供が生まれます。それソロモンじゃないです。そのソロモンの前に子供が生まれます。で、その、ダビデが犯したその罪のゆえに、その子は死ぬっていうふうに神から予告されたんですよ。それでも、そのダビデは自分の子供のために、憐れみ深く恵み深い神に、もしかするとって祈って求めたんですよ。憐れんでくださいって。この子が死なないようにしてくださいって祈ったんですよ。この結果、ダビデはそうやって祈ったけど、子供は死にました。その通り。神が語った通り。どうなるかはわからないんですよ。でもダビデはその時に取りなしたんですよ。自分の息子のために。モーセは取りなしたんですよ。自分が率いた民のために。王様は、ニネベの王様はそれを聞いて、その民をみんな救ってくれるようにって、神の前に低くなってごめんなさいしたんですよ。もしかしたら、神は思い直してくださるかもしれないし、もしかしたらそうならないかもしれないけど、その憐れみ深い神に、その助けを求めるっていうことは、やって損ではないですよ。でもエリは、その方は主だって、主が御心にかなうことをなさいますように。私たちもそのなんか運命論者みたいになるのはまずいですよ。そうなれ、もうこれは神がやって決めたんだから、そうなればもう神の御心がなりますようにって。そのなんかいい子ちゃんみたいになんない方がいいですよ。自分は本当はそう思ってないのに、神の御心がなりますようにとかってな、その自分が思ってないことになっちゃったら、神の御心だっていうふうに受け取れないから。ダビデはその後その子供が死ぬんですよ。その後でもその間食事もしないで、その灰を頭にかぶって、本当に低くなって祈ったんですよ。で、部下たちが食事を持ってっても食べてくださいって言っても全然食べなかったんですよ。でも、子供が死んでしまった後は食事をしたんですよ。それは神がなさったっていうことをもうそれで、もうそれ以上はどうしようもないからって。もう神が決定されるまではダビデは分かんないからどうなるか。もしかするとっていうのにかけたんですよ。でもその後はその神に委ねるんですよ。だから私たちもそうなってほしいとか思ってて、でも神の御心がなりますようにとかって、そうやって祈らない方がいいですよ。こうしてほしいですって。もうこれをそれぶつけるんですよ、神に。その上で、その神が何をなさるかっていうことを、その神に委ねて、後のその結果っていうのは神に任せるっていう。そうじゃないと、その自分の思っていることを、そのぶちまけないと、ある意味。あ、これは神の御心ですとかならないんですよ。そして自分の肉で頑張り始めるんですよ。無理やりそのコースを変えるんですよ。こうならなかったけども、次にはこうしてやろう、みたいな感じ。で、結果神に従わないんですよ。自分の思いはなるけども、神の思いは、ならないんですよ。19節。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまで、サムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。サムエルは預言者として成長していきます。神が共におられたって。私たちがその霊的に成長する唯一の理由ですよ。神がおられるかどうかです。私たちもイエス・キリストに従う、その留まる必要があるんですよ。私の言葉にも留まりなさい。それは私があなた方を愛したようにあなた方をまた互いに愛し合いなさいです。そのためには聖霊が必要だし、聖霊が与えるためには祈りが必要ですよ。そうやって神のところに留まって、神が共におられるというその状況の中に私たち居続ける必要がありますよ。成長したいんであれば。そして彼、サムエルの言葉を一つも地に落とさなかったって。神がサムエルに与えた予言というような言葉を預けたその言葉は全て実現したんですよ。一個も地に落ちなかったって。すごいですね。神のその約束の確かさですよ。サムエルが語る言葉をその神が預け、で、サムエルが語ったんですよ。で、民に神がサムエルを通して語ったわけです。そうやって。一つもそれは地に落とされなかった。サムエルは最初も、でも言いましたけど、最初の獅子であり、 最後の獅子であり、最初の預言者です。その後に、ナタンとかエリシャとか、エリアとかエリシャとか、イザヤとかエレミアとか出てくるんですよ。彼が最初の預言者です。獅子は、主にその政治的な影響を民に与えます。戦争を率いていくとかね。でも預言者っていうのは、主にその、主に霊的な影響を民に与えるんですよ。神に対する姿勢とか、悔い改めなさいとか、そういうことをその言うんですよ、民に対して。その、預言者として、神は、サムエルを成長させます。で、ダンからベールシャバまで、その、サムエルが、主の預言者に任じられたことを知ったって、言葉が行き通ってね。で、ダンっていうのはイスラエルの北部の町で、ベールシャバっていうのはイスラエルの南部の町です。だから、ダンからベールシャバまでって言ったら、そのイスラエル中にって意味です。日本だったら、北海道から沖縄までみたいな、そういう感じです。神は、白で現れたって書いてあります。何によってかっていうと、その姿がふわーとかって現れたわけじゃなくて、その主の言葉によって現れたって。神がサムエルに与えた、預けた言葉によって、神は現れたんですよ。だ神の言葉が語られるところに主はご自身を表されるんですよ。ヘブルの一章の一節と二節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には今ですね、巫女によって私たちに語られました。巫女、イエス・キリストによってご自身を明らかにしてくださったんですよ。そして、そのイエス・キリストが語った言葉っていうのは、聖霊が私たちにその教え、それを思い起こさせてくださるって、ヨハネの14章です。26節。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。神は私たちに語られるんですよ。いろいろな方法を通して。まずその神が語ろうとしておられる言葉に私たちが耳を傾けて聞きたいって本当に思ってるからですよ。私のような不完全なものを通しても神は語られるし、私が御言葉を語ってる限り。また、皆さんのその会話の中でも神は語ったりしますよ。ロバも話したんですよね。どんな声か知らないですけど。まだサムエルの、少年サムエルのように、まだ神を知らないで神の言葉が示されてない人を通しても神は語るんですよ。それ一番確かな御言葉は聖書ですよ。神は語っておられるんですよ、私たちに。イエス・キリストによってもっともっとはっきりと語ってくださってるんですよ。どんなに私たちのことを愛していて、どうやって私たちを救おうとして願っておられるのか。どのように神のご自分のその、神の国を相続させて、永遠にその神の国で生かそうとしておられるかということを明らかにしておられるんですよ。それを語る必要が私にはありますし、神のご計画の全体を、明かされたことを全部、サムエルがエリに語ったみたいに全部全てを話す必要があるし、それを聞いた皆さんも、それを、その、全部聞く必要があるんですよ。そのことに関して。神のご計画の全体に関して。神が語られることを。本当に私たちのその、毎日聖書を読んでるんだったら、それがその神が語ってくださる機会になりますように。また毎日読んでなくて、なんか日曜日にしか開けないのであれば、本当にその週の、日曜日以外の週、あの日で、一日でも一回でもいいから、もったいないですから。神に祈りながら、あなたが語ってくださいって。そうやってその聖書を読んでいけますように。祈ります。天の父さん、あなたが私たち一人一人に、あなたご自身のことを明らかにして、私たちに対する愛や、あなたの憐れみや恵みや、忍耐深さを明らかにしてくださっていることを心から感謝します。また、そんなあなたが私に、こうやってほしいなーって願っておられるようなことも全部、また私を通して、他の人たちに語ろうとしておられることも、こんな私ですけども、あなたがその恵みによって使ってくださって、あなたがその語ろうとしておられることを語らせる、あなたの方で用意があることを感謝します。また、この日本に生まれて生かされていて、あなたの言葉であるこの聖書をいつでもどこでも読むことができることが、その許されている環境が与えられていることも感謝します。どうぞあなたに語ってほしいってなんか願っておきながら、聖書が本棚で眠ってたり、あなたに語ってほしいって願っておきながら、あなたに全く祈ってなかったり、その聞く態度が全くない時がありますから、本当にどうぞ許してください。 この態度が改まるまで、私たちがあなたに求め続けられますように。この態度が改まる前に、あ、ごめんなさいとかって言って、その上辺だけで食いることがないように。そのごめんなさいが本当のごめんなさいとなって、その行動まで変えますように、私は。どうぞ、あなたの言葉を、に対して、もっともっとその耳を傾けられるように、私たちをお助けください。私をお助けください。主よどうぞ、私たちを憐れんで、あなたの霊を私たちの内側にさらに増し加えてくださって、満たしてくださって、あなたの声が聞こえるように、私たちの耳を開いてください。主よ思いをどうぞあなたが開いてください。お願いします。この願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。